私やってることのメインは、はい、コーチングとヒプノセラピーなので、パーソナルコーチとヒプノセラピーをやってますっていうふうに、お伝えすることが多いんですけれども。
うん、なるほどね。うん、
はい。
コーチングとヒプノセラピー、両方やってる方ってでもほとんどいないですよね、
そうですね、なんか、そうですね。NLP とね、コーチングとか、まあ、NLP って、まあ、医師の催眠療法なんですけど、そういう方は結構ね、いらっしゃるんですけど、本当にその、催眠療法のこう、
自動催眠みたいな感じでしたね。
そう、がっつり行くやつとコーチングを一緒にやってる人っていうのはそんなに、うん、いないかもしれないですね。
うん。
はい。
うん、そうですよね。
はい。
こう、かよこさんの中ではどういうふうに繋がってたり、あるいはどういうふうに別だったりとかって感じなんですか？
あもうね、この質問についてもね、こうどう答えていいんだろうっていう感じがするんですけど、なんだろうな、なんか奥ではすごく繋がってるんですよね。
多分そうなんですよね。
うん。
想像するに。
想像するに。いや、うん、本当になんかね、多分すごく繋がっていて、どう説明したらいいのかな。でも一番、なんだろうな、なんか私がよく説明するのは、魂って、私ね、すごい魂オタクでね、魂の話をするんですけど、
魂
オタクなんですよ。大好きなんですけど、
はい、
魂ってやっぱり何かこう目的を持ってこう生まれてくるし、で、一回の人生で多分終わってないんじゃないかっていうふうに、まあ、いろんなね、宗教とかでも言われていて、で、私もそうなんじゃないかなっていう気がすごくしてるんですね。
うん。
うん。で、そういうふうにこう、なんていうのかな、まあ、長い長い魂の、こう、まあ、ストーリーというか、こう、流れがあって、今の人生があるっていう、なんか今だけじゃないんだよっていうところを、すごくこう、なんか体験的に分かって、ていただけるのが、まあ、ヒプノセラピーで、まあ、主に前世療法だと思うんですけど、うん、本当にこう、今だけにこう焦点当てた、こう、今の人生だけじゃなくて、長い、本当に流れの中の今なんだよっていうところを本当に自分で気づいてもらう。
なるほど。
うん。で、それがヒプノで、でも、だからといって、今の人生をこう保護にしていいわけじゃなくて、じゃあ今どんな課題を持っていて、でどこをこう超えていくべきなのかっていうところをこうなんかこう見つけていく、こうまあがっつり今にまあなんていうのかな、関わることをやるのがまあコーチングというか、
なるほど、
うん、なんかそんな自分の中ではこう位置づけになってます。
なるほどね。
はい。
どちらも自分が生まれて生きているその意味を全うするための、
うん。
ちょっと違った角度からのアプローチってことなんですね、そうすると。
なんか、そうです。
うん。
すごい、なんか今すごい綺麗に言っていただいたので嬉しかったんですけど、うん、そういうことです。
そういうことですか。
はい。
やった、なんか。
はい。
僕ね、日本語翻訳者と言われてる。
いや、なんかすごい嬉しかったです。なんか自分でもこう言語化するの難しいなと思っていて、
うん、
なんかこう遠回しにいろんなアプローチでこう説明してたんですけど、まさにそうですね。
うん、
おっしゃった通りだと思います。
ね、その、
はい、
今回の、っていうか、まあ今の人生、魂が、
うん、
この時代に生まれてきた、
はい。
意味を全うするのをお手伝いしていると。
そうですね。
うん、
はい。
いやー、これ、なんていうか、コーチングでいらっしゃるクライアントさんと、
はい、
いらっしゃるクライアントさんって、なんか同じような感じの層の人だったりとか、うん、あるいは結構違う感じの人だったりとかっていうのはあるんですか？
そう。ね、なんかこう、そう、なんとなく、分かれてる感じはありますよね。でも、例えば、こう、コーチングを受けてくださってる、こう、クライアントさんでも、なんていうのかな、こう、今の課題とか、こう、今の自分の、こう、人生っていうところだけだと、どうしても超えられないものとか、こう、なんかこう、いつもいつもここで、やっぱり、先に進めなくなるのよね、っていうようなところが、こう、出てくることってあるんですよね。で、そういう時に、じゃあ、聞くのを受けてみませんか、っていうふうに、こう、おすすめして、 で、そこでこう、例えば年齢対抗してもらって、その幼少期のトラウマをこう、ちょっとこう、見たり、癒したりっていうことをしたり、うん、あるいはその前世をこう、ちょっと対抗してもらって、その前世のストーリーからのこう、今の流れっていうのを見ることによって、なんかこう、また違う角度でその、取り組めるようになったりとか、そんなようなことがあるので、うん、結構まあ、入り組んでるところは、ありますね。
なるほどね。
どちらかというと、やっぱり、こう、セラピー受けに来る方の方が、なんか深刻に悩んでる方の方が多いかなっていうのはね。
うん、
傾向としてありますね。
はい、そうですよね。
はい。
うん。うん。なるほど。ちょっと面白いのが、かよこさんは、もともとのお仕事っていうか、はい、これやる前は、結構現代文明バリバリのところでやってたんで、はい、ですよね。
はい。おっしゃる通りです。うん。
この辺は。
バリバリでしたよ。
うん。そう。そこから、なんだろうね。どういうふうに。
はい。
どういうふうなことがあって。
はい。
あのところにたどり着いたとかって。いうのって話すと長くなるかもしれないですけど。
話すと長くなりそうですけど。そうだなぁ。でもね、そうなんですね。現代文明バリバリで、ちょうどね、
はい、
私が、その、コーチングとか、ヒプノセラピーを、学ぼうと思ったのが、
はい、
2008年なんですね。
うん。
うん。で、その8年になるまでは、もう本当になんかこう企業で骨をうずめようとか、
うん、
なんかこう定年まで働くぞ的な、なんかそんな気持ちしかなかったんですよ。
うん。うん、
私の中では、
うん。うん。そうなんだ。
はい。
へー。
そう。ただね、頭の中ではそう思ってたんだけど、もうどっかで、うん、今振り返ってみるとね、
はい、
なんかこう、何のために働いてるんだろうとか、うん、なんか、こう、もっと言うと、このままこの会社でずっといて、で、例えばまあ、運よくね、出世したとか、したとしても、それって自分にとってどんな意味があるんだろうとか、それ本当に意味があるんだろうかとか、もしかして私は、なんかこう、服を買ったり、カバンを買ったり、靴を買ったり、なんかこう、そういうことをするために働いてんのかっていう、なんかね、そういう疑問はね、なんとなく感じてたんですよね。
お
うん。で、ある日、なんかこう会社に行こうと思って、通勤をしてたんですけど、
はい、
で、こう駅でふっと立ち止まった時にね、なんかね、すごい、こう、数の、おびただしい数の人たちが、同じ方向に向かって歩いていくんですよ。まあ、駅だから当たり前なんですけど、うん、なんかね、空恐ろしくなったっていうか、この人たちを、こんなね、朝早く、起こして、
うん、
着替えさせて、同じ方向に歩かせるものって何なんだろうって。
同じようなペースで同じような歩き方でね。
そう、思った時に、こう、絵も言われぬ、なんていうのかな、なんか違うって、私、すごく思っちゃったのね。
お
ー。うん。で、なんかそういうのもこうすごくこうパラパラとこう自分の中で起き始めたのが本当2008年とかで。
そうなんだ。
そうなんですよね。
もともと結構関心があってって感じでもないんですね。
いや、ないですね。
ああ、面白い。うん。
うんうん。で、たまたま、なんかこう、子供が生まれて、育児休暇に入って、
はい、
まあ、産休と育休ってね、1年間取ったんですけど、なんかその時にハワイに行ったんですね。
うん、
で、ハワイに行って、ハワイの霊能者に会ったんですよ。
お
はい。サイキックと言われるね、方にちょっとね、ちょっと興味があったら、なんかね、あなた、ヒプノセラピーってやるといいわよって言われたんですよ。
ハワイって結構ね、サイキックリーディング、盛んっていう感じだけど、普通にいますもんね。
そうそうそう、そういう方結構いらっしゃるみたいで、うん、私もちょっとね、こう日本で調べて行ったんですけど、うん、でね、その方はヒプノセラピーって何かは知らないと。 自分ではわからない。でもただ、ヒプノセラピーって言葉がやってきたと。で、あなたはそれをするといいですよって言われた、いいんだよって言われたんですよね。私、ヒプノセラピーってその時何も知らなくって、なんだろうって思って、謎だなって思いながら、こう、ハワイから帰ってきたんですけど、その帰りに、飛行機に乗っている時にね、私、こう、ビジネス書をいっぱい持ってってたんですけど、でビジネス書をこう、たまたま読んでたら、なんかね、コーチングっていうね、キーワードが、なんか、ポンポンって出てきていて、なんだろう、これすごい気になると思ってね。コーチングをこう、日本に帰ってから、まあもちろん産休なんで時間あるし、まあ、習ってみようかなと思って習い始めたのが、こう、コーチングの始まりで。
へぇー。
はい。
結構最近ですね。
そうですね。
そう。
2008年、まあ、5年、6年前になるのかな。からね。
なるほど。
はい。
そうだった。
そんな感じですね。そんな不思議な出会いで。
不思議な出会い
で。で、さらにちょっと続きがあるんですけど、コーチングをすると、本当にこう自分って何が好きなんだろうとかね、本当は何なんだろうみたいな、ことをやっていきますよね。で、やっぱりこう、私もこう、たくさんたくさんこう、そこで自分自身を見つめて、で、自分って本当は何が好きなんだろうっていうところを、なんかすごくやったら、本当私ってすごくスピリチュアルとか、なんかその魂に関すること大好きだったんだなっていうことに気がついて、で、そこから、なんかそのヒプノセラピーがこうちょっとこう気になってきて、なんか言われたし学んでみようかなと思って、っていうのがね、ヒプノセラピーの私の出会いだったんですね。
なるほど。
そんな、入り組んだ感じの不思議な出会い方をして、はい。
そのヒプノと出会って、かよこさんご自身も多分受けたりされたんですかね。
そうですね。私自身も受けました。
その時なんか現世でかよこさんの魂の目的とかわかんないけど、そういうのってこう出てきたんですか。
なんかね、私、セラピストとしてこれを言うのは、ちょっといまいちなんですけど。
すごい、
はい。なんかちょっとドキッとしちゃったんですけど、私、自分自身が、実は、ヒプノセラピーを、何度か受けて、なんかこう、深く入れなかったんですよね。
なるほど。
で、多分もう、10回はやってると思うんですけど、ヒプノセラピー自分自身がね、受けて、で、どうもね、こう、なんだろうな、人にやってもらって、あまりこう深く入れたことがそんなになくって、自分自身に関しては、実はあんまりこう、分かってないところもあるのかな。
なるほどね。
まだこうなんかこう何かにこう邪魔されてる感じだったり、何かにこうちょっとベールに隠されてるような気がしていて、なんかお前は自分で見つけろって言われてるのかななんてそんな気もしてるんですけど。
なるほど。いやなんかね、そういう感じありますよね。僕もそのカウンセリング、僕自身はカウンセリングで立ちられたことってカウンセラーになる前とか最近までほとんどなかった。
そうなんですね。
すご
いわかる。そう。クライアントさんがね、こう来て、こうセラピーとか受けてね、結構こう、何かすごい気づきを得て、泣いていく方で、結構号泣しちゃう方もね、少なくないんですけど、羨ましいんですよね。なぁ。で、だからこそやめられないっていうのもあるんですけど、うわ、いいな、私もこういう風に泣きたいなって、なんか実は結構思ったりね。
なるほど。
するんですよね。
すごい。羨ましいですよね、なんかね、そんなすごい気づきとかあって。
そうなんですよ。
そうか。
そんな感じです。
あと、 僕との直接のつながりであるところのチェンジザドリームシンポジウムはコーチングつながりなんですかね、っていうわけです
か。あ、チェンドリー、うん、そうですね。ね、あの、ふたこさんともね、本当そこでご縁をいただいて、
うん、
なんか、すごい感謝してるんですけど。
じゃあ、こっちのことですよ。
はい。チェンドリは、チェンドリはね、
うん、
そう、もともとは、あの、私のクライアントさんがね、コーチングのクライアントさんが、うん、あの、いや、チェンドリっていうのがあってねっていうのを教えてくれたんですよ。
うん。
で、その時も、それが何かはわからないけれども、うん、なんかすごく気になって、
うん、
あの、受けに行ったんですよね。その、1ヶ月後ぐらいに。
うん。
うん。で、そしたら、あの、チェンドリの中でよく言われてる、あの、ブレストアンレストっていう、うん、あの、もう本当に、こう、何かやりたくて仕方がない状態っていうのに、こう、あ、これがそうなんだなって、こう、
うん、
状態になって、で、そこからもう本当に、なんか、こう、チェンドリに入ってしまったっていうね。そんな感じでしたね。これもなんか、やっぱ導きだったなっていう感じは。
なるほど。
ね。
うん、うん、うん。いやー、チェンドリね、そうなんですよね。
うん。
ブレストアンレストの炎がついちゃって、
はい、
うん、うん、ついちゃって、そっからなんか元々やろうとしていたことが結構チェンドリで言ってることとほとんど同じことだったんだけども、チェンドリほどにはまとまってなかったです、僕の中で。
お、
それで、あ、なんだよ、僕がやろうとしてたことがこんなにちゃんとまとまったコンテンツにもなっちゃったのか、みたいな感
じ。ああ、そうなんですね。
それで、その、ブレスドアンレストって、その、まあ、リスナーの方のためにちょっと、
うん。
解説すると、ブレスって、その、祝福されたっていうのは意味で、アンレストって、日本語何言ってんすけど、レストじゃない、休んでない状態、この、
うん、うん。
いても立ってもいられない、みたいな。
うん。
祝福された、行っても立ってもいられなさ、みたいな感じのことなんですよね。
うんうんうん、
で、これが、その、なんていうのかな。僕もよく使ってる例えだと、一人旅に出かけましたと。で、ある町で、ある村でっていうか、ある町でっていうか、そこで泊まるところがなかった時に、地元の人が、あ、それだったらうちおいでよとか言ってくれて、泊めてもらって、温かいご飯食べさせてもらってってなった。うん、あと、翌日、あ、それじゃさよならっていう風に立ち去ることは普通の人はできないようにできてて、
うん、
その時ってなんか自然とこう湧いてきて、なんか、あの、お返し出したい、みたいなね。
あ、
で、それを、断固、受け取られないでいると苦しくなったぐらいな感じの何かってあるわけですよね、
それ。うん、うん、うん、うん。
で、僕らその、チェンズドリームシンポジウムの時には、地球から受け取ってるものに対するそういう思い、人生から受け取ってるものに対するそういう思いが、なんか、この、現代文明社会の夢を変えていくために自分も何かやりたいっていう、
うん、
そういう気持ちにつながってるなっていうふうに
言
われてて、
うんうん。なるほど。
うん。でね、かよこさんも、そうそう、ブレストアンレスト思い立てて、
はい。
子供センドリっていう、
そうですね。
作った。
作っちゃいましたね。そのもちろん。私だけの力じゃないんです、もちろんね。うん。そうなんですね。
テンザドリームシンポジウムはもう結構がっつり大人向けの難しいコンテンツだったりするのを、
はい。
そのエッセンスを小学生に伝えるっていう、
ね。そうですね。そうですね。もう本当にあれ、もうブレストアンレストの、なんかこう、勢いで、やっちゃったことなんですけど、
うん、
なんかこう、ブレストアンレストって、その、まあ、チェンドリの時も本当にそうなんだけど、何かが、生まれたがってるんですよね。
うん、
何かがこう、それは、私の中のこう欲求とかじゃなくて、あの、その、状況だったり、その場だったり、あるいはこう、世の中かもしれないんだけども、
うん、
何かが生まれたがってるのを、なんかこう感じるんですよね。うん、 で、それを感じて、あ、私ってこれちょっと形にしてあげられることができるとか、うん、私これ産んであげられることができるって思うと、
なるほど。
やらずにいられないん
ですね。なるほど。面白い。面白いですね。
はい。ただ子供チェンドリも本当にそんな感じで、なんかやりたいっていうの、あの時は先に感じたかな。でも、それ持った時に、なんかね、子供たちに伝えるっていうのはなんかすごい生まれたがってたの。
うん。
うん。で、その時に、たまたまそういうきっかけがあって、で、全然できる条件が揃ってて、これはやっぱりやれってことだよねって思って、もう、あとは本当に流れと勢いで、できちゃったっていう感じでしたね。うん、うん。
ありますよね。
ありますね。
なんかそれを生み出すポジションに配置されてしまったっていうか。
うん。そう。なんか、たまたま、こう、通路っていうのかな。
うん、
自分自身はやっぱり、ただのこう通路であって、まあ、センサーであり通路であり、
うん。
うん、なんか、その何かがこう生まれたがってるっていうのがすごく大事で、で、それ気づいてあげるっていうのがすごく大事で、で、できる力があるんだったらそれを形にしてあげるっていう、ただこれだけ。
うん。
うん。
うん、それが聞けるときっていうのは、もうはっきり聞けるときははっきりわかるもんですかね。はい、
これはね、わかりますよね。
うん。
わかる。
うん。
うん。なんかね、呼ばれてるし、なんかね、なんだろう、こう、すごいワクワクするんですね。
ああ。
ね。
ああ。
ああ、これ生まれたがってる、みたいな。
ああ。
うん。
そのアンテナの立て方いいな。
いいですか？
うん。
うん。
うん、うん、うん。なんかすごくよくわかる。
はい。
うん、
なんかね、双子さんなんかもいっぱい感じて、まあ、感じ方って多分ね、人によって違うと思うし、
うん、
ね、感じる、その、なんていうの、引っかかるものとかね、こう、
その人
同士生まれてくるものって全然違うと思うんですけど。
そうそうそう。でも僕もたまにありますね。やっぱこう、俺は、やれって言われてるなっていうか。
うん。
そういう意味で言うと、なんか、かよこさんも新しいものを作り出すっていうことができる人なんでしょうね。
そう、かもしれないですね。そうなんだと思います。なんか、逆に、ね、なんかこう、昔からあるものを、こう、うん、再生っていうのかな、再生産していくとか、そういうんじゃなくて、
うん、
同じことをこうやっていくっていうのは私、あまり得意じゃなくて、
うん、
なんか変えたくなっちゃうんですね、同じことをやろうと。まあ、それで失敗することも結構あるんですけど、なんか
ね。子供ちゃんとやったらもう根本的に作り直す。
根本的にあれ全然違う。
元のコンテンツのかけらも残ってないんですよね。
かけらも、まあ、かけらぐらいはあると思いますけど、スピリットは一緒なんですよ、ただ。
スピリットは一緒。
スピリットは一緒だけど、こう、与えられた肉体は全然違いますよね。
ね、
うん。
結構、あ、こんなに根本的にリベンジされてたんだと思って、僕も一回ね、小学校でやった時に、
ね、
させていただいたんですけども。
本当ですよね。パチャママアライアンスもびっくりですよね。そうね。
これすごいのが、そのね、本家の、なんだっけ、エクアドル。
はい。
でも、使われてたん
あ、エクアドルだったかな、なんか、南米の方だったと思いますけど、たまたまね、海外青年協力隊か、
うん、
行かれた方が、まあ、そこの子供たちにやりたいっていうことで、それを使ってね、実際に子供チェンドリをやったっていうことが、ありましたね。
うん。
うん。はい。
エクアドルだったと思うんだよな。
だって、ニカラガだったかな？
ニカラガだっけ？
うんうん。
そっかそっか。
ちょっと私も南米の地理怪しいですけど、確かニカラガだったような気がして、間違ったらごめんなさい。はい、
うんうん。あ、そうだ、ニカラガだ。ニカラガ、中米か。
中米なのかな、うん、はい。
俺もどっかで間違った情報を喋ったかもしれない。
ことにしときましょう。
はい。
はい。そう。でも日本で、だけでもね、結構いろんな小学校で、北海道とか、まあ、東京も何回かやったし、あと、筑波とかね、いろんなところで、させてもらって、うん。なんか、良かったなって思ってますけど。
ね、本当に子供に伝えてきて、子供反応もすごくいいですしね。
そうですね。
すごい素直な。
そうですね。
その、佳代子さん的には、
はい。
子供用に、ね、キッズチェンドリーって僕らが呼んでる、その子供用のコンテンツを作るにあたって、
はい。
元のスピリットはさっき継承してるっていう話だったじゃないですか。
はいはい。
特にどういうことを伝えたかったとか、どういうメッセージを伝えたかったとかって、今改めて、
そうだな、なんか、もともとは、こう、子供たちが、いろんなね、こう、やっぱりメディアとかね、まあゲームとかいろんなものにこう、さらされているんだけど、まあうちの子も含めてね、なんかすごくこう、区切られたものっていうのかな。
うん、
区切られた情報しか、得てないような気がしていて、なんかもっとこう地球全体で、
うん、
君たちはこういうところにいるんだよ、まあ私も含めてね、
うん、
こういう、まあ世界で見るとこういうところにいるんだよっていうようなことを、なんかこう、感じる、
うん、
頭とかじゃなくてこう体で感じるっていうような、
うん、
なんかそういう、ものにしたいなっていう思いは、一番もともとはね、あったんですよね。
なるほど。
うん。でも、こう実際やってみたら、うん、意外とこう子供たちすごい知ってて、
うん、
なんかね、すごいなと思ったのは、結構こういろんなこと感じてるんですよね。っていうの。
そもそもね。
そう、痛みとか、なぜ、うん、幸せを感じてないとかね。
うん。
うん。
うん、小学生ですもんね。
小学生なんですけど、
うん、
うん、なんかこう、物はなんで欲しくなるんですか？どんどん新しいものが出てくるからでしょうとか、
うん、
なんかそういうすごく根本的なところも、うん、なんか知ってたりとかして、感じ取ってるんですよね。
うん。
うん、から、こう、ほんと教えてやろうとか、なんか感じさせてやろうとか、そういうんじゃなくて、こう、なんか結局子供チェンドリってこうやりながら、すごくこう、なんかシフトしていったのは絶対子供たちは知っている、
うん。
で、それをこう引き出してあげようみたいな。
うん、
なんかそっちの方にこう結構シフトしていったような気がしますよね。
そうですね。
うん。ね、双子さんなんかやられた時も本当そんな感じだったような気がしてるんですけど。うん。
うんうん、そうそう。そうだよな。あれで僕ちょっと思い出したことがあって。
はい。
そういえば、俺、小学校の時に地球をなんとかしなきゃって思ってたなって思ったんだよ、
ね。
うん。
うん。
なんとかしなきゃいけないって思ってた。
なんとかしなきゃって。うわぁ、渡る少年は。
渡る少年は。
思ってたんですね。
思ってたの。
で、
それが、なんか、以前は、でもそういうこと言うのはちょっと恥ずかしい感じだったんだけども、
うんうん、
小学生見ると、うん、あ、それ普通だなって、なんか、ちょっと思えて、
ああ。
やっぱ普通の感性でちゃんと見てたらそう思うよねって。
うん。
うん。なんかね、そういう意味でも僕にとってもすごくいい体験だったっていう。
ああ。ねえ。本当ですよね。
うん。
なんかそういうのってすごくこう自然に実はね、ちっちゃい子とか、こう子供たちってこう感じてるのを、うん、どこかでなんかそういうのをこうね、今おっしゃったように、なんかこう、恥ずかしいとか、うん、なんか言ってはいけないこととか、
うん、
なんか、そんな、なんていうのかな、もう、蓋みたいなものでこう、
うん、
閉じ込めて、
うん、
で、そのままね、大人になっちゃってるっていうケースは結構あるのかもしれないですよね。
そうね。うん。うん。そういう意味では、ね、僕らみたいな、まあちょっと一風変わったり
ねえ。
真面目に、
そうですね。
の未来をどうにかしたいんだって、
うん。
言ってるのは、悪くないんだろうなって、それもね、思えるようになったって言ったね。
そうですね、うん。言っていいんだなとか、
うん、
うん、そういうふうに思っていいんだなっていうのはね、
うん、
大事ですよね。
そ、ね、うん、なったら子供たちもなんだ、大人もそう思ってるんだって、
うん、
いいんだって、
うんうん、ね、
思ったらすごく違うもんね。
そうですね。なんかそういうものに蓋しないで、本当なんかそういうの大事にして生きて。
うん、
で、こう、やっぱね、子供たちって、こう、次の地球をやっぱ作っていく人たちだから、本当にそういうものを大事にしてほしいなって、私思うんですよね。
うん、本当ですね。いや
ー、本当だな。なんかでも、双子さんのその地球の話とかね、私も、もちろんこう、チェンドリやっていて、
はいは
い、双子さんもなんか、なんとなく心のことと、こう地球のこととか、
うん、
まあ、まあ、お金のこととかもね、やってらっしゃるんですけど。
いろいろやって
ます。ね、いろいろやってらっしゃいますよね。
そう
ですよね。私以上に本当にバラエティに、もう全然比べ物にならないぐらいバラエティ だなんて言ってるんですけど、
いやいや、
私もなんかこう、チェンドリーもすごく、
うん、
その地球のことも、その、セラピーとか、その、なんていうのかな、こう、コーチングとかとも、すごくこう、重なってる根っこはすごく一緒な感じがしてて、うん、なんかやっぱり今本当にこう自分自身の心とか、こう自分自身が本当にこう向こうの世界から持ってきたものっていうと、なんかちょっと怪しく聞こえるかもしれないんですけど、うん、なんかこう使命みたいなね、
うん、
絶対こうなんだろうな、地球に何か頼まれてきたものってみんな持ってると思うんですよね。
うん、
こういうことやってとか、こういう世界を作ってとかね。まあ自分もそれに合意してやってきたと思うんですけど、なんかそこをしっかりこう思い出すとかね。それをこう大事にしていかないと、なんかこう世の中がこう、やっぱちょっとおかしい方向にやっぱ行ってるじゃないですか。なんで、そこで本当にそこに立ち戻っていくっていうことを、一人でも多くの人が知っていくことがこう大事なんじゃないかなっていう気がしていて、うん、だからすごい繋がってるんですよ、その辺も。
うん。
うん。どうですか、双子さん的には。
いや、僕も全くそうですね。
あ、そうなんだ。
それでやっぱね、そういうところと繋がったら、なんていうのかな。精神も、
うん。
すごく健康さを取り戻すっていうか、
あ、
健康さを取り戻すための近道になってるっていうかね。カウンセリングを始める頃は、
はい、
結局は、その、自分の幸せとかって、自分の心のありようだから、
うん、
心のことだけやりさえすればいいんだっていうふうにちょっと思ったんですよ。
うん、
その後、その、ね、自然の中でのいろんなことを、インディアンの文化とかに出会って、地球のこととかもやるようになって、たら、うん、あ、やっぱ、地球とか自然とかと繋がることをやった方が全然早いなって思ったんですよね。
ああ、なるほど。
そういう意味でやっぱね、すごく繋がってるっていうか、地球に行っている自分っていうことをちゃんと取り戻すのが、理にかなってるなっていう。
ああ。
そんな感じしてますね。
なるほどね。なんか、こう、そうそうそう。ほんとそうですよね。私たちやっぱり、地球から生まれてきた存在だし、
うん、
すごくこう、なんか私のヒプノセラピーのね、うん、先生が、とても素敵な先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
いつもおっしゃるんですよ。人は、地球から生まれたからって、うん、人が考えることは地球が考えることだからって言ってて、本当相互作用だと思うんですよね。本当に地球が願うことって私たちも感じると思うし、逆に私たちがこう思ったり感じたりすること、まあもうちょっと行くとアクトすることとかもそうだと思うんですけど、でもこう地球にまたこう帰っていくっていうか、その、本当こう、相互作用ですよね。
うん。
うん。
いやー、そうですよね。よくわかる。
なんか壮大な話になってる。 壮大になってきました。
壮大な。なんかね、その壮大さの中にいる方が、なんていうのかな、本当に楽っていうかね、
はい、
自分自身が守られてることも感じられるし、
うん、
それで、まあ、守られてる感っていうか安心感っていうのがあれば、
はい、
本当に自分がやりたいことをできるってこともやりやすくなるし、
そうですね。
うん、っていうのがありますよね。
そうですね。
そうそうそう、それと関連してるのかなって思って、あのことを聞こうと思ったんだ。
はい。
今度、平和の地震上映会を、
はい。
されるんですよね、
はい。ありがとうございます。それ振っていただいて。
うん。
はい。
ちょっとその話、どういう映画なんでしたっけ？
もうね、うん、あの、素晴らしい映画なんですけど、うん、あの、体内記憶をね、あの、テーマにした映画で、タイトルは、あの、神様との約束っていう、
うん、
あの、映画なんですよね。
体内記憶、お腹の
体内記憶。そうです、そうです。あの、体内記憶の研究だと、あの、産婦人科の池川明先生っていう先生が結構ね、有名で、
はい、
本とか出されてて、この映画にもたくさん出演されてるんですけど、
うん、
あの、なんか結構こう、体内記憶を普通に覚えてる子供たちって、あの、大人が思ってる以上にね、たくさんいるらしいんですよね。
お
ー。で、もっと言うと、まあ、お腹の中こうだったよっていう、あの、話とか、こう、例えば、なんだろうな、こう、夫婦喧嘩はお腹蹴ると収まるんだよとか、そういうのをこう子供たちが話してるらしいんですよね。面白いでしょ？
面白い。
面白いですよね。なんかそういうこととか、あとはその、まあ、この世に来る前の世界、これはあの、ヒプノセラピーでもね、あの、前世療法で、まあ、皆さんをこう誘導する場所なんですけど、あの、中間世って言われている場所があって、で、そこはあの、生まれてくることをこう計画してきたりとか、まあ、亡くなった後にね、行ったりする場所、うん。まあ、いろんな宗教でこうね、霊界とか、まあ、天上界とかね、いろいろ言われてる場所かもしれないんですけど、うん、なんかそこの記憶もね、結構、話す子供たちいるみたいなんですよね。うん。
なるほど。
そう。で、そういう、なんだろうな、まあ、その中間世で、どうやってお母さんを選んできたかとか、うん、どんなことをこう自分で、あの、神様と約束をして、ここに来たのかっていうことをね、すっごい生き生きと話す子供たちが出てきます。
おー、そうなんだ。
はい。で、あとは、あの、その、例えば前の人生から、今の人生にこうやってくる、まあ、要するにこう前世ですよね。前世からこう今にやってくる間でね、どんなことをこう、なんかどんなプロセスを経てここに来るのかみたいなね。なんかそんなすごく興味深い話も、子供たちがこうすごく生き生きと話してるんですよ。で、そういう貴重な映像がたくさん入った映画です。
おー、何歳ぐらいの子供なんですか？それ覚えてるっていうかされてる。
結構、なんだろうな、バラバラ、結構ね、中学生ぐらいで喋ってる子もいるし。
そうなんだ。
そうなんですよね。で、なんかこう、もう本当に。
5歳から5歳ぐらいの子だけかと思ってたら。
あ、そういう子たちももちろん出てくるんですけど、結構バラバラ、小学生ぐらいの子とかね、いろんな子が出てきますね。なんかね、やっぱりこう、言ってることが、本当かどうかっていうところに大人はどうしても、なんかこう、確かめたくなったり、ね、検証したくなったりとかね、そういう衝動に駆られる方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、なんかその事実がどうこうっていう以上に、やっぱりこう、伝わってくる真実があると思うんですよ。
うん。
うん、で、なんかそういうこう、エネルギーとか、その、魂からやってくるメッセージみたいなものを、なんかね、こう、頭じゃなくて本当に体の芯から感じられるような、なんかそんな映画なんですよ。
いい
ですよ。いらっしゃってください。ね、なんか、うん。
さやこさんたちがやるのは3月9日。
はい、3月9日に、渋谷の、青山学院の近くの、東京ウィメンズプラザ、うん、はい。というところの、ホールを、押さえてて、 まだまだ席いっぱいあるので、
うん、
ぜひ足を運びいただきたいなと思うんですけど、はい。
神様との約束ってひらがなで調べたら
出てきますね。
うん、
はい。
3
月9日、渋谷。まあ他にもね、いろんな会場で、上映されてるところもあるので、まあ、なるべく渋谷に来ていただきたいって、山々なんですけど、まあそうじゃなかったとしても、本当にすごくいい映画なので、もうぜひ、一人でも多くの方に見ていただいて、こう、自分自身が何をこう神様と約束してここに来たんだろうっていうね、もしかしたら、この日々の生活とか、こう、毎日のね、まあ、日常生活の中で忘れてしまったもの、ここを思い出す時間にしてもらえたらいいんじゃないかなって、うん、思ってます。
うん、これ見終わった後、
はい。
なんか思い出したぜみたいなことを言い出す大人っているんですかね。まあそこまで見たことないんです。
そう。
これ思い出しちゃったりするのかなって思ったんだけど。
ああ、思い出す人もいるかもしれないですよね。ね、
そういえばあの頃こう思ってたなみたいな。
そうだね。なんか、あるかもしれないですよね。うん、なんか面白いのがね。
うん、
私すごい喋っちゃってますよね。いいですか？
いいですよ。
すいません。この映画ね、私、うん、その、実は、その、予告編だけ見て、素晴らしいと思って、これを、もう上映会やろうと思ってね、一人でも多くの人に見てもらいたいから、上映会やろうと思って、本編見てないのに、
そうなんだ。
アレンジしちゃったんですよね。
お
ー。でも、やっぱり本編見るべきだよなと思って、でも全部決めた後にね、本編をこう、まあ、監督に紹介していただいて、招待していただいて、見に行ったんですけど、何人かね、私と、まあ、今回一緒にやる、大井千佐子さんってすごいチャーミングなね、コーチの方と、うん、あと、育児の魔法っていう、ワークショップを、今活動してやってらっしゃる、山口ひとみさんっていうね、その代表の方と3人で見に行ったんですね。うん。で、見に行った帰りに、3人でね、ご飯食べながら喋ったんですけど、なんかね、なんだろう、なぜか、私、前世でなのかな。なんか、そういえば小さい頃、すごく、人の目を見ると、なんか刺したい衝動があったんだよね、とか、それ誰っていうのはちょっと伏せとくんですけど、私なんかもね、すごい不思議な話、すごい小さい頃、本当に幼稚園とか、ぐらいの時に、ずーっとね、あの時、私が埋めた死体はどうなったんだろうって、
うん、
ずーっとなんかね、自分の中で、こう思ってたのをね、すごい思い出したんですよ。
へ
ぇー。うん。全然なんか私は誰かを殺したとかないんだけど、
うん、
その幼稚園ぐらいの時に、私は、過去に誰かを殺していて、その死体をどこかに埋めたんだっていうね、ことをずっと思い込んでたの。
へぇー。
っていうのをね、あの映画を見た後に思い出したんですよね。
は
ぁー。強烈に。
うん。
まあ、それが神様との約束となんかこう関係あるのかわからないんだけど、まだだからやっぱり、
なんか、そこそ感されるのがあるんですかね。
なんかこう、だからそれ見るとね、ああ、小さい頃、なんかこんなことよく思ってたなとか、
うん、
なこと信じてたなみたいなのが、蘇ってくる方も結構いらっしゃるかもしれないですね。
すごい。
はい。
うん。まあね、本当にそういうものが、なんか蘇ってくる人とか、さっき言ったみたいなことが、不思議ななんかが、記憶のようなものが蘇ってきたりとかっていうのもあるかもしれないし、
はい。
そうでなかったとしても、あ、自分は意味があって生まれてきてるなっていう感じを持てるんでしょうね。
そうですね。うん。そう、それを、絶対あると思うんですよ、誰でも。
うん。
意味なく生まれてくる人多分いないんじゃないかって、私は、
うん。
果てなる妄想で思ってるんですけど、うん。うん、なんか、本当はすごく自分って、自分が頭とか、こう思考で思っているよりも、もっと素晴らしいものだし、 もっとすごくこう大事な目的を持って生まれてきてるんだっていうことをなんかね思い出してほしいですよね。
うん。
うん。
うん。ですよね。
はい。
そういうところから生きてる人って、なんていうか、絶対悪い方向に行かないっていうか。
そうですよね。
うん。
と、そうだと思う。
なんかそこは僕もすごく信頼してる。
うん。うん。
うん、
まさにね、愛から生きられるようになるというか。
うん。ですよね。
うん。自分の愛を信じることができるかもしれないですよね。
そうなんですよ。
うん。
そういう人ばっかになってったらすごいもんな。
ですね。
そっか。
今とっても、だから、そういう人たち、そういう人たちっていうと私もおこがましい感じがするんですけど、
うん、
なんかそういうことに、なんか目覚める人が、増えるのを、
うん、
なんかこう地球は望んでるような気がしていて。
そうですね。なんか、まあ、実際そういう人増えてきてますしね。
ですよね。
うん。
うん、感じます？
明らかにやっぱ全然僕が、小さい頃とは違う世界になってるっていうか、
うん、
思いますね。
ですよね。なんかもう見えないところとか見えないものをすごくこうなんかそこに意味を見出したり、それを大事にしたり、なんかこう物質的なところをもう本当超えたところを大事にし始めてる。感じはありますよね。
そうですよね。
うん。
で、だけれども、今のこの時代をちゃんと生きるっていうような、ことを、同時にやってるって言ったらあれだけども。まあ、好みの問題なんですけど、僕も好みとして、やっぱりそれで、すごくスピリチュアルなワールドだけに行っちゃうっていうのは、僕があんまり、面白くないと思ってるんです
よね。面白くないと思ってるんですね。
やっぱ、それを感じながら、すごく今のこの地面の上で、日々のことをやるっていうのが、僕の個人的な好みとしてそこを熱くして。
いいですね、自分の手で。
そういう面白さっていうのがなんかこう、共有できる人がね、その感覚を。すごく増えてきたなって。
ねえ、
うん。
なんかチェンジザドリームシンポジウムの、またなんかちょっと蘇ってきちゃったんですけど、コンドルとワシが、一緒に飛ぶっていう、その精神世界を大事にする文化とものとね、物質の、まあ、科学とかね、そういうものを大事にするものがこう、一緒に飛ぶ時代が、来るんだっていう、なんか、言い伝えが、あって、
アメリカ各地にあるってね、言ってました
ね。言ってましたよね。
そう、あの感じがすごい、好きです
ね。ね、本当ですよね。なんか、バランス取っていく感じだったり、本当、なんか、右脳と左脳の両輪みたいな、なんかね、そんな私はイメージもするんですけど。
確かに。
両輪で進んでいけるっていうか。
ですね。
はい。
かやこさんは、今後はどんな方向に行こうとかって思ってらっしゃるのあるんですか？
今後ですか？全くわかんないです。
あ、そうなんだ。
もう考えてないし。
へぇ、
全くわかんないですね。
じゃあまた生み出せっていうのが来たらやってるっていう。
もう、そこに、本当にこう委ねて、こうって今思ってて、なんかね、すごく思ったのがね、なんかこういう風に行きたい、これになりたいとかって思って、よくほら、私コーチングとかでやっちゃってるから、なんかあんまり説得力ないかもしれない。なんか、今年はこんな風に行きたいとか、これとこれとこれを達成したいとか思っても、なんかね、思った通りにならないんですよ。 うん。でね、思った通りにならないんだけど、思った以上に素晴らしくなるの。
お
ー。手放すとね。
うん、
だから、なんかこうもう、本当に、手放して、その流れに乗っていこうかなって思ってるのが今で、うん、
なるほど。
どこに連れて行かれるのか、どこに流されるのか、この波がどこに向かっているのか私全くわからないんだけど、うん、なんかそこを信頼していこうって今すごく思ってるんですよね。
なるほどね。
うん。
いいですね、素敵ですね。
はい。うんうん。
そうなんだよね。
うん。
うん。まあなんかその、人によってはね、こう目標を立ててそこに向かってちゃんと力を発揮するとかっていうの
が。そうそう、そういう方もいらっしゃるんですよね。
そういう人もいるんだろうけれども。
うんうん。
そうじゃなくって、それ手放してこそさらに発揮されるっていうレースっていうのがやっぱあるなって思ってて。
うん。
うん。まあどこに連れてかれちゃうんでしょうってのは、ね。時々思ったりはするけど。
でも。そうですよね。
乗っかってくとっていうか、
うん。
手放して、
ね、うん。
寄り添っていくとっていうかね。
そうそう。なんか、なんかの音楽は流れてる感じはするんですよね。こう、何かの、こう、旋律っていうか、今、その、まあ、昔からのこう流れで、まあ、ちょっと2014年に入ってから、ちょっとトーンが変わった感じもすごく自分は感じてるんだけど、うん、なんか流れてるんですよね。
うん。
うん。だから、このままこの流れに、流れでいいんだって、なんか逆に抗うと良くない感じが、なんとなくこう自分ではしてて、うん。ほんと、なんかあるんですよ、きっと。
そうですね。
うん。
なんかあるんだな。
なんかあると思います。
うん。
はい。
その、さっきの、なんかの音楽が流れてるっていう、のが、
うん、
なんかちょっと美しい例えで、
うん、
うん、やられたって感じでしたね。そうそうそう、なるほどねって思って、
うんうん、
もうトーンが変わったっていう言い方もね、なんかそうそうだなっていう感じですし、
うん、
何かしらの音楽が流れている。
なんか音楽がね、流れてる感じ。
うん、
うん。まあ、だから、今人によって感じ方ね、匂いがするとか言う人もいるかもしれないけどね。うん。
2014年に入ってから、トーンはどんな風になってるんですか？かよこさんの気に
入ってると。加速してますね。
うん。
すごくいろんなことが。
うん。
うん、で、さっきも言ったみたいに、私、そうそう、これをね、なんかこう、なんだろうな。例えばこうコーチングとかセラピーとかを、本当にビジネスとして、こう自分がやっていこうって思った時に、なんかこう、いかにクライアントをゲットしてとかね、いかにこう、じゃあこれを軌道に乗せてとかっていう、なんかそういう発想って結構あったんですよね。
うん、うん、
ぶっちゃけね、あったんですけど、今、もう、まあそれだんだん薄くなってったんだけど、今逆にそれ持ってると、すごく邪魔になっちゃう感じ。
うん、
でも本当に、こう自分が、なんかエゴ的なところとか、なんか自分のことをこう考える、こう矢印がこう自分に向くと、
うん、
なんかすごくこの流れが止まる感じがして、なんかそれを手放して、加速しているところにこう乗ってるみたいな、
うん、
なんかね、そんな感覚ですね。
うん
うん、だってこんなネトラジに私が喋ってるなんて想像もしなかったもん。何ですかこれみたいな。
そうっすか。
何ですか。
うん、僕の野望としたらかよこさんにはもっと活躍してもらおうってのあります。
ありがとうございます。これちょっとエゴが反応したからやめてください。はい。こんな感じですね。
こんな感じですね。
はい。
なんかお知らせとかあったらぜひって思ってるんですけれども、その先の神様との約束が、それは神様との約束で渋谷で3月9日。
そうですね。で、3月9日で、あと、その映画が終わった後に、
はい、
育児の魔法っていう、
はい、
今、なんかすごく、こう、なんか、 まあ、全国に広がりつつある。今ね、ロンドンでやってるみたいなんです
。すごい、そうなんだ。
そうですよ、そうそう。その、なんかこう、自分自身の人生をこう、大事にしていこうっていうワークショップがあって、で、それの体験版をね、その時にこう、体験いただけるんですね。まあ、神様との約束って視点からまたその自分を大事にしようっていうような、
なるほど。
ことを体験できるワークショップもくっついてるので、
ああ、ぜひ、
うん、ぜひぜひ興味がある方は、あの、3月9日、渋谷で、
うん、
あの、ウィメンズプラザでやってますので、
はい、
ちょっとね、ホームページとか探して、
うん、
あの、来てほしいなっていうところと、うん、ですね。
あと、かよこさんご自身のコーチングやヒプノセラピー受けたかったら、
はい。
何で調べたら出てくるかな。
あ、
調べていただいたらいいですかね。
そうですね。あの、私のたまりかよこで検索してもらえると結構、うん、あの、たくさん今出てくるので、そんな宣伝でいいですか。
はい。
そんなんで、あの、見つけてもらって、コーチングもヒプノセラピーも、あの、ホームページ作ってるので、そこから見ていただいて、うん。うん、
すごい、たまりかよこって平仮名で入れたら、漢字変換、グーグルさんがしてくれちゃうから、
そうなんです。
何個でも見つけられますね。
たくさん見つけてくださいそれで、ちょっとコーチングはね、今、あの、なんか、クライアントさん逆に、あの、ちょっと自慢でも何でもなくて、なんか、うん、あの、増えすぎちゃって。
やっぱオーバー気味。
そうなんです。キャパオーバー気味で、この間一人来たので、もうストップしようと思っているので、しばらく継続の方はちょっとお取ることができないんですけど、ヒプノセラピーの方はね、まあ、随時アップしているので、そちらで申し込んでいただければいいかなと思ってます。うん、
はい。
はい。
意義を見つけたい人たち。
はい。
ね。
はい。ぜひぜひ。
すげえおすすめです。もう、かよこさんに会ってくださいって方がい
ますね。ああ。嬉しい。ふたこさんに言われると。嬉しい。うんうん。でも会いに来てほしいな。うん。たくさんの魂とね。
うん。そうですよね。
はい。
本当に。僕の方もちょっといくつか、お知らせさせていただきたいですかね。
はい。
どこで調べたらいいのかって言ったら、僕の、一番手っ取り早いのは、Facebook で僕のところのフィードを購読してもらうのが絶対早いんですけれども、いろいろこの後2月、3月、目白押しで、東京、大分、名古屋、今週末から札幌っていう感じなんですけれども、いろいろやります。それで、最近特にやってるのが、オープンカウンセリングのセミナーで、あ、そうだ、これ、かよこさんにも主催していただいて、東京で。
そうでした、そうでした。
2月11日に。
2月12日に。
2月12日に。
うん。これもね、ウィメンズプレザーで、あとね、数席残ってますよ、まだ。
あ、そうですか。はい、
うん、
ね。定員ちょっと増やしてもらって、ちゃんと変えてね。
はい。
オープンカウンセリング。これ僕がどんどん、その場でカウンセリングをやって、で、それで、見立てのことと、あり方のことと、まあ、そんなようなことをみんなでディスカスさせていくっていうようなやつで、今回もう3回目ですもんね。
そうですね。
一緒にやって。
そう、毎回本当に学びが多い、素晴らしい場なので。
めちゃめちゃ面白いですね。
めちゃめちゃ面白いです。
うん。
はい。
ぜひ、いらしてください。あと、グループワーク、グループファシリテーションに関するセミナーなんかも最近よくやっております。ので、まあ、そのあたり、風使いの小屋のブログか、まあ、Facebook で僕と繋がってない人は、僕のところも、配信読むみたいな感じにしてもらうと、情報を見られるかなと思います。ということで、あっという間に1時間でしたけれども、
はい。
うん、なんか、残したこととかあります
もうたくさん喋らせていただいて、なんか、満足です。
あ、そうですか。
はい。
うん、
ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。また、今後ともね、いろいろ、
はい。
一緒にやれたらなと思ってますんで。
ぜひぜひです。こちらこそです。すごい楽しかったです。
あ、よかったです。
はい。
そしたら、今日こんな感じで、たまりさん、本当に、かよこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様も、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは、ごきげんよう。失礼します。さようなら。